それでは説教、安心して行きなさい。あらゆる口です。
先月5月5日の週報の投稿に北海道の後輩牧師の話を書きました。里親のホームを運営していたのに行政とのトラブルで継続できなくなってしまったというお話です。いつか牧場を作ってそんな子どもたちや困った人たちと一緒に生活をするんだという彼の夢を紹介最後にしましたが、君浦さんが早速献金をお渡しくださいました。まだ私の手元にございますが、彼にはその人にはちゃんと教会の方がこうやって献金をその方から預かりましたよと伝えましたが、とても励まされると言って喜んでおりました。今度彼の家に行くときにちゃんと持参をして直接手渡したいと思っています。でこのパパと呼ばれたというか勝手に私が呼んでるんですが、後輩牧師は今は簡易宿所という宿屋をいわゆる民泊を運営しています。で先日新しい部屋をオープンさせた際に宿泊してくれるお客さんに地元で人気のシュークリームを人数分買ってきてプレゼントをすると言っていました。彼はこう言います。普通の業者さん、民泊業者さんはお客さんと顔を合わせることがないんだ。でも僕は時間が合えばなるべくお客さんに会ってみたいんだ。突然ホストが現れると意外とみんな喜んでくれるんですよ。仲良くなってそのままお客さんと食事をしに行くということも時々あるんです。そんなことを言っていました。相変わらず面白いやつだなと思っているんですが、要するにウェルカムという歓迎するという気持ち、おもてなしという気持ちをそういうふうに表して、そこから生まれる交流というのを楽しんでいるという、そういうことのようです。岡山の後輩牧師は別のものですが、お客さんを瀬戸内の魚でもてなしたいと言って昨日土曜日であるにもかかわらず魚釣りに行っておりました。もてなすと言いながら釣りに行く口実を作ってるんじゃないかとも思われるんですが、彼はいつもこう人を喜ばせたり楽しませたりするということを、そのことを自分自身が楽しんでいるように思います。数年前に起こった西日本豪雨の際には堤防が決壊して洪水被害に遭った真備というところ、そこで岡山 YMCA と共同で復興のイベントを開催しましたが、その時に岡山のブランドうなぎ、ご存知でしょうか、青うなぎというんだそうですが、小島湾のアナジャコだけを食べて育ったという青うなぎというこのブランドうなぎを大量に仕入れて、それをで寿司を握って振る舞いました。2貫100円というただ同然の価格で売り出したところ、長蛇の列ができてしまって全然さばけない。途中から1貫100円にしたそうですが、それでも、地元で食べてもうな重1万5000円、東京に行けば3万円とも言われるブランドうなぎのお寿司だからみんな大喜びで、そこに並んだそうです。新約聖書の世界、2000年前のパレスチナでもそういう客人を迎えるというおもてなしの心はあった。当時の慣習にはいくつかの決まったやり方があったといいます。まずは足を洗ってあげるということ、もしくは足を洗う桶を用意するということ。今のように、道路が舗装されているわけでもないし立派な靴があったわけでもないですから、草履履きとか裸足、そういった客人の足は汚れているので、家に招き入れるときにまずその歓迎の意味を込めて足を洗ってあげたんだそうです。で次に香油を塗るということがあった。聖書で香油を塗るといえば、ナルドの香油が有名ですが、それがどのような香りだったのかとても興味をかきたてられます。かつて南の島に通っていたときに パーティーに招かれると必ずお花や、毛糸で作ったレイをかけて、首にかけてくれて、さらには頭に花飾りを乗せてくれるんですが、その後最後に良い香りの香水をパパッと吹きかけて、くださるんです。そのことを思い出します。爽やかな香りが漂って、しばらくすると消えてしまうんですが、これが歓迎の挨拶でありました。昔のパレスチナでも香油を塗るということでは、こういうことを、そのことで歓迎の意味を表していたのかなと思います。こういうのは通常お客さんを招いた家の人がしてくれるのですが、今日はそのホストがしたこと以上のことを全く関係のない別の人がやってきてしたという、そういうお話です。イエス様と一緒に食事をしたいと思ったファリサイ派のシモンという人がイエス様を家に招きました。彼は当然慣習に従ったもてなし、すなわち足を洗い香油を塗るということをしてからイエス様を食卓に導いたと思います。そこへ同じ町に住んでいたであろう一人の女の人が入ってきて、泣きながらイエス様の足元にひざまずきました。そしてその涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪でこれを拭います。涙を拭い去るとイエス様の足に口づけをして、良い香りのする香油をたっぷりと塗りました。それを見て家の主人シモンはどうやら不快な気持ちになったようです。なぜならこの女性は罪人とされていた人で、本来は自分たちと交わるべきではない、そういう存在であったからです。なのに勝手に家に入り込んできてイエス様の足を洗ったり香油を塗ったりいたしました。ですから彼はこう思います。イエス様が噂通り預言者とされるような人であるならば、この女性が罪人であるということを感じるだろう、察するだろう。そしてその女性とその行為を咎める、具体的には遠ざけるに違いないと考えました。ところがイエス様はそんなシモンの心を察したんでしょう。こんなお話をされます。あるところに500万借りてる人と50万借りてる人がいた。でも2人ともお金を返すことができなくなった。お金を貸していた人はこの2人の事情がよく分かったから、両方とも返さなくていいとこういうふうに言ってあげた。さあ500万借りた、勘弁してもらった人と50万勘弁してもらった人では、どちらがより大きな感謝の気持ちを持つか、まあ、こんなことを言いました。シモンは答えます。それはたくさん勘弁してもらった方でしょう。正解、その通りですと。大きな罪と小さな罪、許してもらうなら大きな罪を許してもらう方が感謝の度合いは大きい。大きな罪を許してもらった人と小さな罪を許してもらった人なら、大きな罪を許してもらった人の方がより大きな感謝を示すだろう。イエス様の足を涙で濡らし髪の毛で拭ったこの女性は、大きな罪を犯したとされている人でした。どんな事情があったかは分かりませんし、当時ありがちだったその律法に照らし合わせて罪人とされた、いわゆる偏見によって苦しめられていただけかもしれない。いろんなことを想像します。実際に罪を犯していたにしろ、そうでないにしろ、罪人とされて世の中から排除されていた、罵られていた、そんなことを想像すると辛かっただろうね、寂しかっただろうねと、そういう哀れみの感情が湧き起こってまいります。でも理由の意感を問わず、イエス様はとにかく許してくださるんだということを女性は信じていたんでしょう。神様の大きな愛は人間にはどうすることもできないような大きな罪を受け止めて許してくださるんだと、そう彼女は信じていた。だからこの女性は悔い改めの涙を流し、感謝の印として香油を塗ったのだろう。 イエス様はこの女性のしたことを見ながら、この女性のその辛さを、あるいは今までの歩みや心の闇をきちんと受け止めてくださったのかと思います。だからもう大丈夫だ、安心して生きなさい、このようにおっしゃったのだと思います。ところで福音書の中でファリサイ派というと、いつもイエス様に敵対し、隙あらば揚げ足を取って捕まえる理由を見出してやろうと、そういうことをする人たちのイメージが少なからずあります。それゆえにここでもファリサイ派の人というのが出てきて、イエス様を家に招き入れたというだけで、もしかしたら何らかの策略や罠があるのではないか、そんな勘ぐりもいたします。実際には必ずしもみんなが敵対していたわけではなく、イエス様に対して好意的とまでは言わないまでも興味を持っていた人や、あるいはもしかしたら本当に預言者なのかもしれない、そう思っている人たちもいたと思われます。ここに登場するファリサイ派のシモンもそんな一人だったかもしれません。ところがシモンの期待は見事に裏切られました。町で評判の罪人であったこの女性が突然家に入ってくるなり、イエス様に対して今もお話ししたように歓迎の意味での足を洗う行為と香油を塗る行為をし、しかもそれを自分の涙や髪の毛で行うという、およそ信じがたいほどへりくだった仕方でこれを行った。それをイエス様は制止するどころか最後まできちんと受け止めていたからです。厳格な立法主義者であったであろうファリサイ派のシモンにしてみれば、罪人と交わるなどということは言語道断だ、イエス様は本当に預言者なのかも知らないと思っていたその淡い期待は見事に打ち砕かれた形となったに違いありません。この女性の罪とは一体何だったのかということを、この罪、女性の罪がどの程度のものだったのかというようなことを、そんなことを問うのは野暮なのかもしれません。それを解明したところで、ここで語られていることには影響は全くないからです。大事なことが一つあります。それはこの女性は自分の罪を悔いている、だからこそ救い主との噂を信じ、イエス様の御前に馳せ参じ、懺悔と悔い改めの涙でイエス様の足を濡らし、自らそれを拭い丁重に香油を塗ったということ。つまり彼女は犯した罪の大きさを自覚していた。その罪が客観的にどの程度のものだと判断されるかというよりも、自分自身でそのことを自覚していたということです。そしてそれをあがなってくださるのはどなたかということを悟っていたということです。もしかしたら言われなき偏見によって寂しい思いをしていたのかもしれない、その悔しさの涙だったかもしれません。いずれにしても自分の中にある闇を、それがどんなに深いものであって、そこから救い出してくださるのは誰かということを彼女は悟り、イエス様のもとにひざまずいているのでありましょう。この行為を前にした2人の宗教者、つまりファリサイ派のシモンとイエス様、この2人はこの時どうしたんでしょう。1人は先ほどもお話ししましたが、自分自身を罪や罪人から遠ざけるということを選択していました。それが神の義、正しさであると信じていたからでしょう。律法というのはそういうものだったと、悪い行いや罪から離れて罪を犯さないよう掟を守り通そうとするのが律法を守る者たちの務めです。そうすれば罪に汚れることなく救いの門に導き入れられると信じました。実際には掟を守り通すことは不可能であって、従って罪を犯さないでいられる生き方など私たち人間には決して成し得ないことでした。 それでもシモンの言う、シモンというこの宗教者は、自分がそれまで信じ従ってきた律法に従う生き方に基づいて、この罪深い女性と交わらないこと、近づかないこと、関わらないことを選択してきましたし、ここでも彼はそれを選択した。だからされるがままにしておいた、何も咎めはしないイエス様に対して何らかの不快感のようなものを表したのであろうと、そう考えます。一方イエス様はどうだったか。それはこの女性のすべてを受け止めました。具体的には彼女のするままにさせておいたんです。なぜならイエス様はこの女性の罪を許し、豊かに祝福するということを選択なさったからです。罪人とされ社会から弾き出されて行き場を失った者たちにもしっかりと心を向けてくださる方は、こうした罪人にも積極的に近づき、そして受け入れ、悔い改めるチャンスを備えることこそ神の義だ、正しさだということを示してくださったんです。つまり救われないと言われてきた人たちが救われるということを悟る、その機会を与えてくださったんです。この女性にとってどちらが感謝であるかというのは言うまでもありません。イエス様が金貸しと借金を借金を許してもらった二人の人の例えを語られた通りであります。ただ一つ気をつけておかなければならないことがあると思います。この女性がこのような行為を示したからイエス様は許したのかというと、そうではないということです。イエス様の許しというのは人間の側の行為には全くよらないからです。イエス様が人間の側のアプローチを求めてはいないからです。この女性はイエス様に出会う前に、その方はどんな罪人の罪も許されるというその御言葉に触れて、これを信じて、その上で悔い改めと感謝を表しにここにやってきたんだ。自分の犯してきた罪の大きさを自覚すればこそ、ここで表した愛も大きなものになったという、その結果だったんです。イエス様はこの女性におっしゃいました。安心して行きなさい。素直に取れば家に帰りなさいということになるでしょうか。でも世間はこの女性から罪人というレッテルを剥がすだろうか。客観的に見て決して安心できる状態では未だになさそうだ。そう感じます。分かり合えるのは罪人の自覚を持っている罪人とされた人たちの群れだけかもしれません。イエス様はそういうところにまた戻れと、戻っていいよと言ったんでしょうか。それは分からないんです。ただ一つ言えるのは、同じような境遇で同じように罪許された者たちなら分かり合えるよねと、神様の許しの恵みに扱っているということの喜びを分かち合うことは確かにできるよねということです。世間の目が相変わらず冷たかろうと、許されて生きるこれからの人生が喜びと感謝に満ちたものであることを許された者たちなら分かる、正確に言うと許されたと自覚する者たちなら分かるということです。そんな兄弟姉妹たちの群れに戻るなら、彼女はきっと安心して新しい歩みに向かっていくことができるでありましょう。これを私たちの世に置き換えてみるならば、そうした罪許されたことを知り感謝した者たちが集うのがこの教会というところであり、教会はこれからもそうした罪人を受け入れ続ける器として存在しなければ、その意義は失われてしまいます。世の中は大きな罪を犯した者を排除しようとしますし、私たち人間の感情がそうさせます。それはファリサイ派のシモンも同じことだったでしょう。でもそこに現れたより大きな罪を許した犯した者が示した大きな感謝の行為によって、 イエス様の許しの本質というものが示されたことを知るならば、私たちもまたイエス様が示された愛と平和の祝福の意味というのを改めて確認することができることでありましょう。私たちのこの教会がキリストの福音を述べ伝えることによって罪人に希望をもたらし、何よりもすでにここに集っている私たち自身が罪許されたものであることを各々のうちに確認しながら、これからも和解と平和の祝福を互いに祈り合う場として立ち続けることを願い求めたいと思います。神様はそのような私たちといつも共におられるからです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。許されてあるその喜びをさらに多くの兄弟姉妹たちと分かち合う群れとして、この教会をこれからも豊かに祝し導いてくださいますようにお願いをいたします。一人一人の上にあなたの恵みと祝福を増し加えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。